黒学の
V トークラジオ。
高速バスというと水曜どうでしょうの博多号が有名ですけどもね、来年東京と高知の間で日本初となるフラット座席の高速バスが運行する開始になったそうですよ。まあ、実施主体は高知市のバス会社高知駅前観光。現在はね、東京から徳島経由で高知まで週末を中心に高速バススマイルライナーというのを往復運行している会社なんですが、国土交通省などと協議してまず平日にフルフラット座席を導入する予定だそうです。フルフラット座席って何っていうような気がしますが、二段式のね、要はベッドでございますけど、なんか地元のメーカーとただいま開発中だということですよ。去年末埼玉市で開かれたバスの展示会にデモ車両を出展して業界関係者の間で反響を呼び、その経緯もあって国土交通省は背もたれなどを倒して横になるフルフラット座席を備える高速バスの安全性に備えるガイドラインを衝突実験の調査結果などを踏まえて策定、今月19日に公表したそうです。まあ、高知駅前観光はね、この指針に従って来年1月頃までに詳細を詰め、2月頃からバスの運行を始めたいということだそうです。試験運行として位置づけてますけど、有料でお客さんも運んでくれるそうですよ。業界全体に広げて利便性を高め、夜行バス業界の全体を活性化したいということでございますけども、フルフラットバスになればね、電車の夜行と一緒でございます。ゆっくり寝れますもんね。よくね、ミスターが尻の肉が飛んでった夢を見たなんて言っていた高速バスもいよいよこうやって寝れるようになるんですね。関東バスが奈良方面へ運転しているドリームスリーパーといういい高速バスもあるんです。それと匹敵するぐらいゆっくり寝ていけるんでしょうね。 あとバスのね、定員もどうなんでしょう。11人以上の高速バスっていうことでやってるそうでございますが、今後自動運転などの復旧でこれまでにない姿勢で車に乗る人も出てくる予想があるため、海外では導入事例もあるんですが、安全性の評価方法は国際的にも確立されていなかったということでございます。今回の指針は定員11人以上の高速バスは対象、座席の前後と側面に転落防止プレートを設置することなども求めているそうですが、こうやって考えると高速バスでね、ゆっくりと寝ていけるのが広まると、また電車と違う楽しみが生まれてくるんでしょうね。元気なうちに博多まで高速バスに乗っていかないとね。この番組はホンダハンター株 CT125 とスズキ V ストローム250によって、キャンプツーリングに撮り鉄ツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦と貧乏暇なしを体現している私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第310回のお話は、北海道はでっかいぞって去年も言ってなかったか。去年も行きましたが、今年もついに職場旅行の時期となりまして、11月の末なんですけどもね、つい先日ですが北海道の方へ行ってまいりました。ちょっと今日はね、そのテーマについてまたお話をさせていただきたいと思います。去年はね、いろいろと詰め込みすぎました。辻ヶ丘展望台行ったり、札幌ドーム行ったりね、エスコン行ったり、夜市へ行ったりと、あと北海道神宮かね、うろうろうろうろしてましたけども、そのおかげで帰りがね、大変な目にあったっていうと変ですけども、ピーチに乗って厳しかったっていうのがありましたけど、まあ今年はちょっとね、去年とは違ってのんびりと行きましょうということにしました。そう、食い道楽にしようということにいたしましたんでね、ですから今回はそんなに言ってませんけど、じゃあ何を食べしたかというようなお話となっていきますが、まずは11月24日でございます。この日は非番でございます。ただいま職場の方がね、エンゲージメント向上工ということでね、いろいろ改築工事を行っております。私以上防災関係の資格も持ってたりいろいろありますんで、防災センターの方のね、立ち会いもあるもんですから、この日は約睡眠時間2時間という本当に過眠状態でね、まあ過眠とも言えないような状態でございましたけども、 そんな状態で、飛行機に乗ってきました。山手線に乗って品川で、京急に乗り換えるんですけど、品川で待っておりましたところ、なんと入ってきた車両が京成の新車でございます。京成の新車って言われても分かりませんよね。京成はね、都営浅草線を経由して京浜急行に乗り入れているものですから、羽田空港まで行けるんですね。そしてその京成の車両なんですが、これがですね、思わずかぶりつきでございました。お新車ですから、やっぱりね、この車両、しかも変わった車両なんで、ちょっとお話をさせていただくと、7人掛けのロングシートなんですけどもね、真ん中の3人分がなんと跳ね上がって、そこにキャリーケースが置けるんですね。もうびっくり、よくできてますね。まあもっとも羽田と成田を結ぶ会社の車両でございます。そういうね、大きいキャリーバッグを抱えている人はね、たくさんいらっしゃるものだと思いますけども、いい意味で最前部でかぶりつくといきました。久しぶりに京急の走りを堪能でございます。やっぱりいいですね、京急ね子供の頃に乗った京急というのはボロいというと変ですが、ロングシートのね、古い車両だったもんですから、カーブのたんびにすずり落ちそうになってね、親父がキラキラ笑っていたのを思い出しました。しかもこれ、乗ったのがですね、特急だったもんですから、品川出ると羽田空港第3ターミナル駅までノンストップです。本線と空港線を分ける蒲田さえ通過でございますから、気持ちよかったですよ。まあそんなことでね、最前部でニヤニヤニヤニヤしてる変なおじさんが一人いたわけなんですが、さて羽田空港国内線の第1ターミナル第2ターミナル駅に到着したのはいいのですが、ここでやらかしました。なんと私の乗る飛行機は JAL なんですね。 JAL は最前部ではないんですね。車掌さんの方が出口でございました。品川の段階で最後部に乗らなくてはいけなかったのですが、京成が来たということで最前部に行ってしまった私、バカですねまあ知らないと言ってもしょうがないんですけども、おかげで車両全部を見回していただけることとなりましたけどもね、まあそれはそれで良かったっちゃ良かったのかもしれません。エスカレーターを上がっていくと、そこにあったのが JAL でございます。時刻表を見ると札幌行きは10分遅れでございます。こちら土日のね、雪の関係で新千歳空港がね、除雪作業の関係ということで10分遅れるというふうになっていました。この10分は痛いなということでございます。しかも乗り場の方も変わっておりました。どこ行ったらいいんだろうかって分からずに、近くにいた JAL のお姉さんに聞いたら冷たく扱われましたけどね、はい、あちらですよって、 JAL ってこんな冷たかったっけな、なんていうような気がいたしましたけども、今回ね、まあ後でも言うかもしれませんけど、新千歳の方でもうやっぱり JAL の、ね、方がちょっと冷たかったんですよね。そうやって考えるとピーチのお姉さんは優しかったなJAL ってあんな冷たい方だったっけなっていうような気がいたしますけど、まあその辺はいいとして、乗り場も変わってしまったんで、ちょっとおい、どっちまで行くんだ、前回乗ったね、エスカレーター上がったところじゃなくてくねくね曲がったところになったんですけど、でお昼ご飯ですよ。問題は10分遅れている、こっちで10分遅れてっていうことは、向こうへ着いて何時だっていう、もう3時近くになっちゃうじゃないかっていうことになってね、まあいいやということで、羽田で昼ご飯食べようっていうことになりました。でいろいろねお店の方見たんですけども、美味しそうなのがいまいちないんですね。で聞いていたカツサンド、満州のカツサンドか、これが美味しいって聞いてたんですけどね、満州のカツサンドを食べながらビリーシオ黒角さんって言われてたんですが、ない、売り切れ、うわ弱ったなと思っていたところに、なんと崎陽軒のシウマイ弁当を発見です。これはと思ってね、スーパードライと一緒に崎陽軒のシウマイ弁当を購入でございました。飛行機を見ながらごちそうさまっていう感じでございます。美味しいですよね、やっぱり久しぶりに食べるとシウマイ弁当いいですね。話は変わりますが、皆さんシウマイ弁当何が好きですか？シウマイは、まあシウマイは当然かもしれませんけども、あのタケノコとかね、お魚とかいろいろありますけど、私はやっぱりあのあんずが好きなんですわ。最後に食べるあんずがね、ですから最後の口直しにあんずをあぐっていくのが大好きなんですが、皆さんはどのシウマイ弁当の具が好きですか？まあこんなちょっとくだらない話になってしまいました。まあやがて10分遅れということでね、機内に入りました。席の方は32の A ということでね、窓際でございますけども、32の A なんて気楽に言っておりますが、実はこれ羽の上、下は何も見えないんですけどもね、まあ羽の上が一番揺れないっていうのを聞いておりますので、一番安全かなという気もしているんですけど、 まあそうやって、機内に入ってみたんですけど、なんだか狭いんですわ。座席座ったらあれこんな狭かったかっていう感じなんですけどもね、350なんですけども、なんかね去年の帰りに乗ったピーチと同じぐらい狭いな。でも去年の行きに乗ったらもっと広かったような気がするんだけどなーなんつってね、ちょっと一人でがっかりしてみましたけども、まあやがて抵抗でございます。機内サービスの方を見ますと、なんと水曜どうでしょうの四国巡礼パート1がありました。これはっていうことで早速見出したんですが、一番最初に言いますが、仮眠2時間なのであっという間に寝落ち、ほとんど見ておりませんでした。何番の札所まで見たのかな、10番ぐらいまで見たのかな、それでもう寝てしまいました。ふと気がついたら CA さんがねジュースを配ってたんで、ジュースにちょっといただいて、それから起きていましたけども、でもこのあっという間ですよね。1時間ぐらいなんですよね、飛行機乗ってる時間ってね。降下してきたようでございますけども、新千歳空港が混雑で着陸できませんなんていうことでね、放送が入りました。ですよね、まあ除雪作業の遅れの関係でやっぱりあそこも混んじゃってたんでしょうね。まあこんなこともあるのかなというような感じでした。確かに速度がなんか遅いような気がしたんですけど、で苫小牧あたりの工場がよく見えてきました。海からね陸地が見えてくるものですから、その辺はね雪が全くないんですね。おこりゃラッキーと思ったんですよ。新千歳空港の除雪の関係で、あでも多分雪があったからだろうなって言ってね、苫小牧はもう雪がないんだから、あきっとほら札幌も雪ねえらいただきだなとね、のんきに考えていたんですが、やがてですよ、やがて山肌に雪があっという間に、その周辺は真っ白、そして雪がちらほらと降っている新千歳空港に着陸。どうやらトータル15分遅れで到着でございました。もうねてっきり雪はない、晴れているもんだと思ってたんですけども、天気予報だとね雪はもう長い時間だったんですよ。朝の5時かぐらいにはもう雪は止んで晴れてるはずだったんですけどね、しっかりと雪空でございました。新千歳空港、最初お昼ご飯はここで空気予定でございました。北カレーでスープカレーを食べるか、味噌キッチンというところでなんかつまみを食べた同僚がいたもんですから、そこで食べるか、菊陽食堂で海鮮か、小樽乳酸港でナルトの半身揚げかといろいろ考えていたんですが、先ほども言いました通り15分遅れということで諦めまして JR に進めました。なんせ去年はバスに乗ってね、ホテルまで行ったんですけども、でこれがねえらい目に遭いまして、ね、2時間近く乗ってて腰が痛くなっちゃった狭い座席でしたんでね、それもあったもんですからこれこっちは JR にいたしました。ラッキーなことに始発電車で座れましたのでね、本当にまたここで爆睡が始まるんですが、隣のおっさんが肩に寄ってきてね、気持ち悪かったですけど、酒臭いおっさんだったんでね、この人お風呂も入ってねえななんていうような感じの人だったんで、ちょっと気ががっかりだったんですけど、今回はですね新千歳空港駅から新札幌駅でございます。っていうのもホテルがね、地下鉄東西線の駅に近いもんですから、ホテルがねさっきから言ってますけど、泊まったところは札幌プリンスなんでね、西11丁目というちょっと離れたところなんですけど、新札幌駅で乗り換えでございます。ちょっとね初めての駅だったんで、まあ立教旅行でございます。こちらもね、新千歳空港の食堂の混雑状況によっては、この新札幌でねイオンのショッピングモールがあるもんですから、小松食堂とかね、いろいろね漁協からの直送を売っているお店があって、勝手丼が作れそうなんでね、そこにしようかななんても考えていたもんですから、それも計画していたんですけどもね、先ほども言いました、羽田空港でシウマイ弁当食べてますんで、まあそこそこのお腹だったんで、こちらも通過しようと思ったんですけども、 JR から地下鉄へ行くね、左手のところか、あそこにね増毛漁協直送のお店があったんですね。あこんなとこにこういうお店があったんだと思ってね、がっかりいたしました。調べが甘かったですね。あれだったらあそこでシウマイ弁当を食べないで、そこで、ね、増毛漁協からの直送のお魚を食べてもよかったんだろうと思ったんですけど、まあそうは言っても後悔しつつも東西線のホームへ置いていました。こちらも座ることができましたんでね、ラッキーでございましたけども、そんな時にですツイッターの方にですね、あ X の方ですね、 X の方に阿部市さんがねすごく美味しそうな写真が送られてきました。ホタテのね山ほど乗ってるホタテ丼なんですけど、まあ海鮮丼屋だったんですけどもね、そうなるとこれがさっきまでお腹がねシウマイ弁当で まあ半分ぐらいまで来てるからまあ夜まで大丈夫だろうなんて思っていたお腹がぐーっと鳴るわけでございます。しかも場所はすすきのの駅から降りてすぐということでございます。すすきの、まあ皆さん大好きすすきのでしょうけども、まあ私もね、次の日の夜がすすきのでね、みんなして飲み会だったもんですから、そうだ、そのお店の見学も兼ねてということで、本当にそうですよ、そのねお店の確認、どこにあるかの確認を込めてですよ、そのためちょっとすすきのに降りて行ってきました。海鮮丼屋の方なんですが、お店の名前が元祖デカ盛り海鮮丼屋すすきの店というところでございます。すすきのの駅で降りてからすぐということなんでございますけどもね、営業時間のは11時から22時ということで、出たラッキーなことにお昼の休憩時間がないということでございました。すすきのの駅で降りて表へ出たのはいいんですが、案の定ですわ、右も左も分かりませんね。 Google マップで、たんですけども、これが分からないでね、先日放火事件がありましたけど、ガールズバーのあの2本先のところを降りたちょっと怪しげなビルの雑居ビルの中でございます。2階に上がっていきますと、正面にね、スープカレー屋さんがあって、そこにはなんと定休日っていうのが書いてあるんです。ここまで来て定休日と思ったら、その右脇に小さな扉がありました。で、恐る恐るその扉を開けて入ってみたら、いらっしゃいませという声、なんとそこお店へ。よかったんですが、カウンターがあるだけのお店でございました。まあそこで座って注文となりましたけどもね、1キロ先ほど見せていただいたホタテ丼の方は1キロだったんですけど、さあどうしよう、お腹は半分ぐらい、まあ1キロでね、ホタテ1キロちょっと食べる自信はないなと思いましてね、マグロ、サーモンとマグロと、あれはブリだったのかな、なんかの三色丼にしました。でまあ思い切ってと思ったんですけど、ハーフにしたんですけどもね、1キロって結構ありますよねって聞いたら、そうですねありますねなんて言われちゃってね、まあハーフにしたんですけど、でお待ちどうさまと出てきたものを見てびっくり、これでハーフかっていう感じなんです。まあ確かにご飯の量はハーフだったかもしれないんで、お刺身がね、全部で各種類が3枚ずつ3切れずつで載ってるんですけど、その一切れ一切れがね分厚いんですよ、1センチ2センチ、そのぐらいの厚さのねお刺身でございますんでね、これがうまい、パクッといっただけでもすごく美味しいんです。醤油になんか油を混ぜて食べるのがおすすめですなんて言っていたんですが、とてもとてもそういう風には見えません。普通に炒めても十分だなというような感じのものでございましたけどもね、なんでもお店の方にはラオス漁協からの方が来て、ラオス漁協の漁協長が挨拶に来たかな、そんなのが、ね、写真に飾ってありましてね、そんなのを見て、おここやっぱりいいんだななんていうような気がいたしましたけどもね、まあ最終的にハーフいただいたんですけども、失敗しました。というのも、ハーフ物足りませんでしたいやビールも飲んでないんですよ、ビールも飲んでないで、本当にただね、お茶飲みながら食べたんですけど、うまいなうまいななんて思ってる間に、ね、あっという間にご飯はないわ、刺身はないわ、おいおいおいでね、うわー失敗した、1キロ頼めばよかったと思っちゃいましたけどもね、まあ、こちら写真貼っておきますので、ね、どんな3食だったのとか見ていただければと思いますけどもね、まあ、自分で言うのもなんでしたけども、やっぱハーフなんて頼まない方がいいですね、まだまだいけるんだなっていうのはこの時点でいたしましたけども、そういうましてね、お腹中途半端な状況でございました。まあだから腹八分ですよ、ハーフだからさっきが半分だったんでね、食べたらまだ腹八分満腹じゃないんですけどもね、まあそこで、今度電車乗って帰るのもめんどくさいからと思ってね、ちょっとすすきのを探検しようかなと思ったんですが、なんせほら右も左もわからないから来た道通りにね、大通りに出て、日課の看板を見て、でたぬき工事をまっすぐ行くと札幌プリンスホテルに行くってのは分かってたんでね、たぬき工事をうろうろ歩きましたけど、途中にねいろんなお店があって、去年行った風景があんまり覚えてなかったんですけどもね、たこ焼き屋やってなかったのに今回はたこ焼き屋がやってるなとかね、ああそうそうここの角のセイコマはとかね思いながら歩いていきましたけど、10分から15分ぐらい歩くんでしょうかね、のんびり歩いていきましたけども、まあやっとの状況でホテルにチェックインしたのは3時半頃だったかな、チェックインいたしました。 もうここでね、お疲れモードで入りましたんでお昼寝させていただきましたけども、ほんのちょっとのつもりがもうすっかり爆睡でございました2時間ぐらい爆睡してたのかな。やっぱりなんだかんだ言って疲れますよね。1時間しか飛行機乗ってないっつってもね。18時ぐらいになった時に起きました。夜ご飯でございます。夜ご飯はね、補定でございます。補定っていうと、あの補定、補定さんの補定ですね。布に袋の補定、こちら非常にね有名なお店でございます。ザンギでね、まあ、鶏の唐揚げのザンギで有名なお店なんですけど、札幌プレスからは、ね、すぐ歩いてすぐだったんですね。こう前の交差点をまっすぐ行ってセブンイレブンを左に曲がって、で、正面かぐらいのところにあるんですけど、本当あっという間でございました。でお店入るの一人ですって言ったらね、お姉さんの方から混雑してるので外で待ってくださいって言われましてね、マジかと思ったんですけど、そうまだね雪がね降ってたんです。この時点ではパラパラと、うわー外で待つぞーなんて思ってたら、すぐ行ってんのよな、待ち合いスペースがありまして、階段の下のちょっと狭いところなんですけど、そこで、まあ、5分も待たずにねテーブル席の方にご案内していただきました。町中華っていうことでございます。もう見た目はね町中華でございますよ。外も店内もね、そんな町中華の補填なんですけども、ここでびっくり、タブレットで注文なんですね。おお、タブレットがーって進んでるなーっていうような携帯しますよね。町中華でタブレットですかね。まあそのぐらい混雑してんだろうなと、昼もすごいんだろうなっていうような携帯しましたけども。で頼みますメニューの方なんですけどもね、こちら麻婆麺とザンギ2個のセットがあるんです。その名も最強セット、まあ、最強にうまい組み合わせっていうことらしいんですけどもね、1430円なんですけど、麻婆麺とザンギ2個ということでございますけども、残念なことに私実は麻婆麺が苦手というか、麻婆自体が苦手なもんですからね、麻婆は食べられないんですけど、じゃあこの最強セットねどうしようかと思ったんですよ。でうちの上司が、まあ、第1回組で行ってるもんですからね、でこの最強セット頼んだということで、ザンギ2個食べるの大変だったよなんて話したもんですからね、そんなに大変なんかさと思いつつも、まあねお腹の方は変な話なんですが空いてるんですねおかしいでしょ、朝ごはん食べるんですよ、羽田空港でシューマイ弁当食べてんですよ、すすきので海鮮丼1キロとりあえず、まあ500円ですけどね、ハーフですからそれ食べてんですよ、ほんのそのからそれを食べてから 2,3 時間確か経ってないのにお腹減ってるんですねどんな胃袋してんだっていうような気がいたしますけど、でとりあえずどうしようかななんて思ってたらね、ザンギ1個と単品で頼めるんですけど、1個おじさんが頼むのもねなんか情けないし、かといって2個っていうのもねっていうのがあって、まあ3つセットっていうのが書いてあったもんですから3つセット、さて飲み物はと見るとビールです。お、しかもラッキーなことにクラシックの中瓶があるんですね。クラシック普段はね缶でしか飲んだことございません。なんせね私は東京都民ですから瓶なんか飲めるわけがないんですが、札幌クラシックのね、中瓶を1本頼んでしばらく待つとお待ちどうさまということで、先にビールが続いてザンギが起きました。さーて一人で乾杯でございます。まあ寂しくながらもねおっさん一人でクラシックで乾杯でございますけど、やっぱりうまいですね。缶で飲むよりクラシック瓶の方がやっぱりうまかったでございます。ふーっと夜中に染み込みました。仕上がってザンギ熱々でサクサク、これがまた美味しい。しかもね大きい大きいって言ってたんですけど、握り拳ぐらいの1個がね、握り拳ぐらいなんですけど、なんだ言うほど大きく見えじゃん、これなら3個いただけるよなんて思いながらも、パクパクといっちゃいましたけどね、思った以上に早くいっちゃってね、まあ、ビール飲み飲みでございます。さーてどうする、何食べるかでございます。あと麺の方ね、そうなら、どうしよう、麻婆麺食べないで醤油にするかと思ったんですけど、ここはやっぱり札幌ということで味噌ラーメンを頼みましたよ。でそんな味噌ラーメンを頼んでということで、タブレットでビールを追加しようと思ったら、なんとがっかり、クラシック売り切れでございました。 ちょっと残念でした。まあしょうがないんでね、あそれはモルツにしたんだっけな、キリンのね、中瓶ということでそちらの方をいっぱいおかわりいたしました。まあビールを飲みながらザンギをパクパク、そんな時外で走ってくるんですわ、路面電車の走行音がグワーっていうね、今時の新車じゃない音でございます。俗に言うつりかけ音っていうやつなんですけども、まあこの辺はね私もよくわかりませんけどもね、まあそんなことでね、聞きながら美味しいビールを飲みながら美味しいザンギを食べながら、外は雪、そしてそこへ走ってくる路面電車の走行漫談なんていうの変な言い方ですが、まさしく思考の時間でございました。本当にもう一本クラシック飲みたかったんですけどもね、早く追加するんだったと後悔いたしましたけど、まさか最初からね中瓶2本つのもバカですからね、そうしなかったんですけども、そんな時に味噌ラーメン到着でございます。味噌ラーメンね、びっくりしたのはお麩が乗ってるんですよ。東京ではね、なかなかお麩が乗ってる味噌ラーメンっていうのも珍しいですよね。チャーシューと海苔とメンマですけど、コーンが乗ってないんだなんて思ってね、うーんと、まあ普通の醤油ラーメンを味噌に味変えただけだななんて思いましたけど、とりあえずスープをいただきますと思っていただくと、おちょっと味噌のコクはない薄味なんですけど、いやこれはこれででもザンギの味の濃さから考えると美味しいなという、こちらもあっという間に進んでしまいましたけど、本当に熱々のザンギと熱々の味噌ラーメン、美味しいビールと路面電車でごちそうさま、あっという間にごちそうさまでした。さてホテルの方へこれで戻っていきましたね。途中でセイコマでね朝ごはんと購入して、あとビールも購入して、というのもプレミア12がございます関係でね、ホテルの方へ戻ってプレミアを見ながらのビールこちらもいただきまして、美味しくいただきましたけど、ね、そうやってまあこの時点で1日4食食べた1日目が終了いたしました。続いて2日目でございますけど、2日目はね、去年も行きました夜市でございます。夜市のウイスキー工場見学、マッサンのね、マッサンから、そうそう、あのマッサンのドラマからもう10年経ってるらしいですね、びっくりでございます。7時12分発だったかなあの電車に乗って、正確に言いますと西11丁目を6時52分発の電車に乗っていくんですけど、まあ地下鉄に乗ってね、札幌へ行く、続いて7時14分発か、札幌市14分発で小樽乗り換えで、夜市に8時30分に到着でございます。まあ写真の方をパチパチと撮って受付へ行くんですけども、びっくり、こちらもね、チャイナの方がたくさんいらっしゃったのにはびっくりいたしましたけど、去年よりも倍ぐらいいたのかな、チャイナがね、やっぱりそのぐらい復活してきたんだなというような気がいたしますけども、そうやって今度はいつも通りのご案内でございます。去年もこの辺をお話ししましたけどね、今回は男性だったんでね、なんか話がいまいち盛り上がらないなっていうような感じでございます。やっぱりああいう案内は女性にしてもらった方が身に入りますからね。まあ一通り行って、去年はね鼻が詰まってたんであんまりよく分かんなかったんですけど、工場のねいろんなところから爆芽の匂いや爆汁の匂い、ほんとねいい匂いがしてましたね。去年は雪空だったのでそんなに感じなかったんですけど、今年は雪がなくていい天気、札幌は雪が残って路面もぐちゃぐちゃだったんですけども、小樽与一は、与一はね全然雪がなくて、秋みたいな風景でね、ああこれ確かにいいなと、マッサンが奥さんの三田さんでしたっけの故郷に寄せた釣りをしたんだっていうようなお話でございますけども、ああ確かにこれ日本じゃないなこの風景はなんていうような感じをね、まあ、一通り工場見学をして、でウイスキーのシーンに行ったんですけども、ここでまたねやられたんですよ。ゆっくりさ風景のいい席を取ったんです。2人掛けのテーブルなんですよね、カウンター席なんですけど、2人掛けで2人掛け2人掛けっていう風に椅子ができてるんですよね。ウイスキー飲みながら、そう外の風景を見ながらね、なんだったらね席空いてるんですよ。他にもチャイナのカップルが隣に来てね、一人で座ってさ、いかにも私にどけっていうアピールをするわけですわ。まあ、だからああいうとこも嫌なとこんですよね。まあさ、気持ち悪いじゃないですか。だってさ、隣にペラペラペラの甲高いさ、キャンキャンキャンキャン言うような言葉でさ、喋られてさ、で、こっちはゆっくりさ、風景に浸ってんですよ。うるせえこの野郎とは言えないでしょ、さすがにね。ねえ、言葉もわかんないし。ということで、まあ、席譲ってさっさと消えましたけどもね、ああいうところが嫌なところですよね。もうちょっと さ考えてもらいたいなというような気がいたしましたけども、そんなことでちょっとイライラしちゃいましたけどもね。まあでもまあその後相手の方へ行ってウイスキーを買い込んだのは言うまでもありませんけども、今年は 5,6 本買ったのかなっていうのも、夜市のねいろんなフレーバーがあるのがあるんですけども、それが500は売り切れだったんで180しか残ってなかったんで、その3本しか買えなかったっていうのがね、残念だったんですけども、まあその他にもいろいろ夜市醸造所限定っていうのを買わせていただきました。でその後またテイスティングバーがあるもんですから、そちら行ってね、そこでしか飲めない夜市醸造所でしか飲めない、しかも売っていないっていうのをね、いただきまして、わあこれはやっぱり美味しいですね。ロックでいただいたんですけれども、気持ちよくなって、さっきのイライラも消えましたけどもね、この段階で。で、続いてまだ実は電車がないんですね、電車というか汽車ですけども、正確に言うとディーゼルですから、12時台までないんですよ。ということで札幌戻るにはバスしかないんでね、時間を潰さなきゃいけないということで寄ったのが柿崎商店、去年も寄りましたけど、今年もですね柿崎商店で美味しいお魚を食べなきゃということでね、柿崎商店寄らせていただきました。食べたのはサーモンとイクラのいとこ丼。あれサーモンとイクラだから親子じゃねえのって考えたんだけど、サーモンって要は鮭じゃないからいいのかっていうね、サーモンって要は鮭じゃないからでしょ、あの鮭じゃないからいとこ丼なんでしょうね。それとホタテのお刺身、まあ昨日のね、リベンジっていうわけではないですけども、まあそれをいただきました。あとクラシックの生ビールいただきました。いやこちらも美味しかったですね。やっぱり柿崎商店はねいいですね。平日だったらお昼のまっすぐじゃなければね、ほんと空いてるんですよね。楽勝で座れますので、ゆっくり食べられますけどもね、ビール2杯いただいちゃいましたね。でここで11時の段階でそんなのを食べてですね、先ほどもちょっと言いましたけども、ホテルの中で出る前にパン2つとねコーヒー飲んできてますんで、すでにここでお昼ご飯、11時の段階でお昼ご飯でございます。で続いて、これでねお腹いっぱいになりまして、柿崎商店最高でしたね。ぜひいくらもプチプチということで、サーモンもプリプリということでね、いただかせていただきました。こういうのっていうのは舌が覚えるっていうのは大変ですけど、私の場合胃が覚えるんですね。どんどんどんどん食べれるように、まあもともとデブですから、まあ百貫デブで来てましたんでね、もともとね、ですから最近はねダイエットして普通の体型になりましたけど、まあもともとはそんなんですから、何度だけでも食べれるわけですよね。なんせ高校の時は飯を弁当にしてね、全部ご飯だけっていうふうにしてた私ですから、全然一生だって平気なんですけど、久しぶりに胃が動き出しましてね、いやー食べた食べたっていうような感じでいたしました。また余市の駅前からまたバスに乗って、戻ってきました。札幌へ戻ってきて、次に行くのは南北線ですよ。札幌市営地下鉄南北線に乗りまして、さあどこへ行くんだっていうような気がいたしますよね。到着いたしましたのは南平岸駅でございます。南平岸と言われても皆さんはピンとこないでしょう。ピンとこなくてもいいんです。ここはですね、その昔の HTB 北海道テレビ放送のね、北海道テレビ放送で言ってね、 HTB よね、そこの本社、旧本社ビルがあったところでございます。今は札幌のね駅前の方へ移転してしまったんですけど、昔はこの南平岸といって札幌からどれぐらい離れてたんだろうな、10分15分離れてるところだったのかな、あ10分ちょっとか離れてるところについて旧社屋の方を見に行ったんですけど もう旧社屋はねすっかりもうなくなって、今やマンションとなっておりました。そして、その裏に回っていくと何があるかというと、そこには南平岸高台公園でございます。こちらは水曜どうでしょうのオープニングとクロージングでねよく出る公園でございますので、皆さんも知ったことがあるかと思うんですが、そこには3人の若手がねいらっしゃいました。そうそう、雪がねまだまだいっぱい残ってたんですよ。まあ、土日に降った雪なんですけど、月曜日のお昼でもまだ残っておりましてね、雪のところ斜面を走ってきて思い思いに喋っておりました。まあこんにちはなんて話してね、どっからですかなんて言ったら東京ですって、まあ同じですねなんて話をしてね、いろいろやってるんですけど、俺次自分の番なんですけど何やればいいですかねなんて悩んでたようなんでね、いやここはあれでしょう、最後のね日本縦断をやった時のおい龍馬ウレンガヤっていうやつのね、行かなきゃダメんでしょとか言ったらね、い やそれ持ってませんからなんて言ってねやってましたけど、ね、それでも結構ね3回ぐらいからやってたのかな、一生懸命登っておりました。でここでねまあちょっとね、まあ、旧社屋もなくなっちゃったけどここに公園が残ってていいよねって言ったら、え何ですかって言うんですよ。え知らないのっていうことになったんですけど、どうやら彼らはねその公園はしてたんですけれども旧社屋はどこにあるか知らなかったらしくて、あのマンションのとこは旧社屋なんだよなって説明したらすごくね喜ばれてしまいました。でこの辺もね、まあ、時代の流れですよね。水曜どうでしょうクラシック、水曜どうでしょうプレミアムとかいろいろやってますけどもね、確かに公園の位置と社屋の位置なんかもね放送しませんからね、うん、あそこへ現地に前行ったことある人間じゃないとわからないし、北海道の方じゃないかわからないようなところでございますよね。まあそんなお話をちょっとしてね、彼らあー、まあ、スーツケースを持ってきてたもんですが、じゃあちょっといいっていうことでねスーツケースを借りてちょっと私もふざけてね雪山を降りてきましたけども、雪山じゃないねちょっとした丘なんですけど、そこを降りて走ってきたんですけども、これは載せられんのかなブログの方にはね、載せられたら載せてみたいだと思いますけども、まあおかげさまで左足がピクピクしてるのは言うまでもありませんあよくやっちゃったかなと思ったんですけどもね、帰ってきてからまあそんな状況でおふざけをいたしました。それで、今度は戻ってまいりました。まだまだ時間がありましたね、3時頃でございますね、さあどうしましょうっていうことなんですけども、ここで、若ければそういうところへ行くんでしょうけどもね、なかなかね、私の方はそうも行きませんので、一回ホテルへ戻って荷物を置いてということで再び、夜の街へ出ていくんですけど、今回の夜のね場所は去年はね北丸とかいうお店で海鮮だったんですが、今年はジンギスカン、夜空のジンギスカン、すすきの交差点前っていうんで、いただきました。まあ久しぶりにジンギスカン食べましたけども、食べ放題っていうことでねいろいろ食べたんですけど、いろんな肉があって生ラムだとか塩麹だとかいろいろ食べましたけどもね、あ同じでしたっけジンギスカンって感じになっちゃってね、なんか変なんか前はねジンギスカンうめえなーなんて思ったんですけど、なんか今回はあんまり美味しいなっていうような気がしなかったんですよね。なんでなんだろう、体調悪くないしお腹が空いてたしだったんでね、まあ変な話なんですけども、まあおかげで夜食を食べることになっちゃったんですけどもね、まあその辺はいいとして、でまあ夜空のジンギスカンの方でそこそこみんなと食べてね飲みました。でその後なんですけどもね、なんせ職場旅行って言ってもその希望者だけでございますし、でまあまあ班も分けてるっていうことがあって、そんな大人数ではないんですね。まあそのある程度の人数で食べましてね、じゃあお父様1次会が終わって2次会へっていうことになったんですけど、若い衆とね中堅のリーダーがね、これから2次会へ行くっていうことで、黒学さんもどうですかって言われたんですよ。で今回ですね責任者として言ってる私としては、まあ若手ね、本当に若手2人なもんですよ。そこにまあ1人のね中堅どころ1人でしてつって、まあまあ若い1なんかあるとねっていうのがあるじゃないですか。去年はもう1人ね管理職がいたもんですから、そいつに任せちゃったんですけど、今年は私しかいませんでね、もう立場的に心配でございますね。なんかできませんからということでね、ちょっとついていきましたけども、うさぎちゃんのお店へ行ったんですけどもね、まあそのうさぎちゃんのお店の系列店がこの間放火されちゃったお店だったってことですけども、まあ人生初めてのうさぎちゃんのお店でしたけどもね、まあ1時間ちょっといたろ、まあ楽しく過ごさせていただきましたけどね、ああいうところへ行ってみるのもいいもんですねまあどちらかというと私、前何度かそういうお店には若い頃行ったんですけどね、なんでこんなバカな女にこんな気使って飲まなきゃいけないんだと思ってるのが行くこともなくなってしまったんですけど、札幌さんのうさぎちゃんのお店良かったですね4番街通りだとかいうお店だったから、下の名前がね、まあちょっと後で札幌の方見ていただければと思いますけどもね、いろいろね札幌のお話とかね地元のお話を聞かせてもらってね、今時のものをですね、まあその後はまっすぐ帰りましたけども、いよいよ最終日でございます。朝起きました、パンをまた買ってきてね、今回はそうだ失敗したんだ、サンドリアの、まあ、買わなかったんですね。サンドリアまで行くのはもう明るくなっちゃった 実際ねうさぎちゃんのお店が出てホテルへ戻るのも千鳥足で戻ってたもんですから、サンドリアの美味しいサンドイッチを買いに行こうという気にもならなくてね。ですが今回また朝ごはんは生駒で買い込んだもの、缶コーヒーとソフトカツ源を飲みましてね、さあどこへ行こうかと思ったんです。当初の予定ではトリトン丸山公園店でね回転寿司を食べる気ではいたんですけども、朝起きた段階で二日酔いっていうわけではないのでしょうが、まあなんかもう魚介いいかななんていうような気がしちゃいましてね、札幌はだからトリトンはいいやっていうような気になったんですが、まあでもね買い物とかもしなきゃいけないじゃないですか。ということでふと見上げたらね、そうだテレビ塔があった。テレビ塔っていうとこちらも水曜どうでしょう、24時間の CM の時にねテレビ塔の前でやったらということで、テレビ塔の下から大通り公園で写真を撮らせていただきました。クリスマスイベントをやってたんですけども、まあ朝なんでねだいぶいませんけどね。って言ったのが HTB の本社新社屋の方でございます。こちらの方ではね錦織がちゃんとやっぱり番組持ってるんですね。ああそうって変ですけどもね、地下鉄の車内の中吊りなんかもねチームナックスだとかこういう錦織だとかね、やっぱりあの人たち札幌強いんですね。あとトシ&タカかあれもでしたしね。あなるほど、やっぱり北海道行くとこういう人たちがローカルって言うと変ですけどもやってるんだなぁなんて再認識したって言うと変ですけど、まあそれで HTB のシャークの方へ入って、お土産を一通り買ってまいりました。水曜どうでしょう缶絡みなんですけど、ギア自宅ロー入っちゃってびっくりだっていうようなボールペンと、あと最新作でねヘルメットをかぶってたものですね、ヘルメットの方でこれはまあこっちの方に、あと水曜どうでしょうとでっかく書いてあるタオル、エコバッグ、あとそうそう四国の歩き方だ、地球の歩き方1998から2023水曜どうでしょう四国っていうのはね、これ東京ではもう売ってないんですよ。しかも、ね、10冊ぐらいあったもんですから、うわーと思ってね買ってしまいましたけど、実は新千歳のお店でも売ってたのにはがっかりです。DVD もかなり売ってるんですね。これはちゃんと DVD も調べて今度は買っちゃおうかななんていうのが気にはなりましたけど、ね、水曜どうでしょう四国の旅っていうのはこれはね、これがちょっとまだちょっとしか読んでないんですけど、これも楽しみに読ませていただいてね、そのうちお遍路に行くでしょうからこれを参考に、それより陽子さんの方の四国巡礼の方の本の方がいいんじゃねえのっていうような気がいたしますけども、まあそれはそれということでね、そっちも見ながらこっちも見ながらっていうのが一番いいのか、そうするとねいくらあっても足りませんなまあ一応ね、そうやって今日の本を買わせていただきますけど、これ終わってなんてやってたらね、やっぱりお腹って不思議ですね、人間すくもんですねお腹って。で時計を見たらまだまだ早いんですよ、あの段階でお土産を買って、あそうそうで HTB を出て、おんちゃんがやっぱりビルの中にいたんで、ビルの間に HTB っていう看板とおんちゃんがいたんで、おんちゃんの写真を撮って、で札幌時計台の前を歩いてね、中は入ったことあるんで、まあ、ちょっとパチリパチリと写真を撮ったらまだ10時25分ということでございました。10時25分ということで、そうだ11時開店だ、根室花丸がね、根室花丸が11時開店だということがふと思い出しました、まあ、JR の駅にはあるんですけども、その手前の大東生命保険ビルの地下にあるんですよね、そっちの方が空いてるっていうのは分かって、そちらに並びって、いましたけど16番でした、まあ、10時半頃に着いて確か、そうそう10時半ぐらいに着いて、10時半過ぎてた、10時40分ぐらいかに着いて16番だったんだ。だから本当ね大同生命の方は穴場ですよね、ですから11時で5人ずつ呼ばれるんで、で3回目で呼ばれたんだ、4回目のトップバッターで呼ばれたんだ、なんですぐ座れましたしね、あの大同生命ビルの方がおすすめですね、根室花丸の。こちらの方もね美味しくいただきました、根室花丸初めてだったんですけども、最初にいただいたのが何だったっけな、油ガレイか、油ガレイとクラシックと思ったら普通のプレミアムだったのに価格帯だったんだ、なんでビールってなんでクラシック飲まなかったんだろう、まあいいせっかく来たっていうことでね、ウニ北海道来てウニ食わないのもってなって、 まあでも元々ウニ苦手なんですよね。普段も食べませんから、まあでもと思ってウニ食べたんですけど、はっきり言うとウニ失敗でした。あんまり美味しくなかったです。まあ時期じゃないんですか、よくわかんないんですけど、わかんないで食べたウニはうまかったんですけどね、まあ、何年前の話をしてるっていうのはあります。まあその他いろいろね、赤落ちだ、筋子だ、サーモンの中落ちだとか、アギワシだとか、マグロだとか、そこそこいただいて15皿ほど食べさせていただきましたけども、お腹って不思議と空きますね、本当に、ね。でもさすがに今回はここでお腹いっぱいもう大満足になりましたけど、でこの後ね、JR に乗って帰るんですが、 U シートっていうのがあるんですね、指定席。札幌の駅で見たら券売機並んでんですよ、めちゃくちゃね。でうわー、ここ並ぶの嫌だなと思ってね、近くで駅員さんにね、すみません U シートの券はやっぱり券売機ですかっつったら、あ、緑の窓口で売ってますよっつって、緑の窓口があるんだと思ってね、早速緑の窓口で、ね、U シートと乗車券買ったんですけど、ラッキーなことにですね、券なわけですよ。長細いね、久しぶりに見るような券じゃないですか。おかげさまでその券をいただいて記念に持って帰ってきましたけど、今度は新千歳空港へ着いてね、まあ乗り着いて飛行機見たらまた遅れですわ。ね、出発がこちらも15時発の飛行機なのに、第一グループで乗る方が15時になるんですからね。しかもね、お詫びの放送でもないんですよ。混雑のため上の方のってね、隣のスポットに飛行機が来るんで搭乗案内を中断させていただきますけどね、まあちょっとジャッと説明てんだなと思いますけど、あ、もっともその前だ、クラス J か、クラス J ってに変えられますか、あっさりね、満席ですね、申し訳ないですね、満席なんですよって一言言ってくれればさ、いいのにさ、ちょっと待ちくださいね、パパンパ、満席ですねですって。JR 北海道はね、これが変なんですけど、 JR 北海道、さっきの緑の窓口49分の U シートって言ったらね、あと通路からしかないですけどいいですかって言ってくれるんですよ。まあちょっと今回ね、 JAL のイメージすっごく悪くなりましたけどもね。なんででしょうね、変な話ですけど、まあそんなこんなね、結局だから15分ぐらい遅れて北海道から帰ってきたんですけども、帰りがね、ボーイング37で、しかもなんか国際線の機材だったということでね、座席ゆったりなんですよ。やっぱ国際線になると同じエコノミー席でも違うんだなってね、革張りだし、読書灯とかもねちゃんとついてたし、ただね、機内のあれがあのガザテレビとか見れないんでね、帰りは水曜どうでしょう楽しみにしてたんですけど、あ、そうそう、新千歳空港だ、新千歳空港ではね、結局ね、ビール1杯クラシック1杯飲んだのと、あと酔い覚ましのサーティワンアイス食べただけで済ましちゃいましたね。まあ失敗だったかな、なんか食べればよかったかなって思いましたけど、帰ってからね、しまったら豚丼食えばよかったなと思ったのは言うまではないですが、まあちょっとなぜそう思ったのかまたちょっと別にしておきますけどもね、そうやって飛行機に乗りました。帰りはゆっくりね、広い座席、同じエコノミーでも広かったです。まああっという間に千葉の上空へ来てね、アクアラインを見て、海ほたるを見て、おお、もう着陸だなと思って、で帰りはですね、吉祥寺行きのバスがありました。吉祥寺行きのバスに乗って帰ってくるんですけども、17時25分発羽田空港がね、券売機でどうやって買うんだなんてね見てたらね、ないんですよ。なんでないのね、八王子方面とか書いてある、いやあ、ここのはずなんだけど、なんで時刻は出てこないんだろうと思ったら、どうも第2ターミナルでどれだけ乗るかで発売するみたいでございますね。なんで発車のだから10分前ぐらいにいきなりポーンと出てね、で、まあ近くにリムジンバスのお姉さんがいたんで、すいません吉祥寺行きはっつったらポーンと出たんで、ああ、今出ましたっつって、で手前のオレンジの台買おうと思ったら、あ、お客様それは青い印がついてるんで、青い券売機で買ってくださいってね、青とオレンジの券売機が2台並んでるんですね。まあ、乗ったのが京急リムジンバスだったせいか、京急の方なので青だったかもしれません。青の方で無事買わせていただきました。まあよくよく考えれば、17時25分に羽田を出るんですから、どう考えたって東京都内は大混雑なわけですけどね、すっかり忘れておりました。っていうのも、まあね、去年は P1 で狭い思いしてきたんで、スカイライナーでゆっくり上野まで帰ってきて、上野からはね座れるからっていうんで帰ってきたんです。結局は山手線は座れなかったんだ、あの時もね。だから立ってっていうのがあって、日暮里で座れたのかな。でもそういうのがあったんで、京急で帰ったって品川からね、また山手が混むだろうなっていうのがあったんで、ゆっくり座っていける吉祥寺のバスにしたんですけど、まあ案の定大渋滞ですよ。酔っ払ってたっていうのもあって、あっという間に山手トンネルに入ったんですけども、気がついたらもう山手トンネルの中にいたっていうのはびっくりなんですよ。まあそこからは案の定でね、渋滞でございました。わあこれ大変だなーと思ってね。っていうのも西新宿ジャンクションで中央道へ出るんですけど、結構な上り坂を通って合流するんでね、わあこんなこれで合流大変だなと思ったらね、初台南があるんですよ。そのジャンクションの1キロ手前、500メートルぐらいのところに初台南の出口があるんですよ。そこで降りてね、あれは山手通りに出るのか、山手通りで出ちゃって、このまま山手通りで行くのって思ったら、甲州街道へ行って、甲州街道から初台からまた高速乗るんですね。ああ確かにあそこ上り勾配で渋滞してて、カーブ回って合流するのも大変だ。それ考えたら確かに初台南で降りて初台行っちゃった方が流れるんだななんてね、ちょっと参考になりました。それで、どこで降りたんだっけな、永福か、永福で降りてカンパチで行って、井の頭通りで吉祥寺に着いたんですけど、まあ到着は30分遅れ、19時ギリギリとなりましたけどね。まあそこからは地元行きのバスで帰りましたけども、こちらも座ってこれたんでね、帰りは全部座ってこれたということを考えればよかったんですけど、なぜ豚丼食べればよかったのかなというのはですね、実はそのバスの中で渋滞の中でお腹が空いちゃったからなんですけども不思議ですよね。あれだけ食べてお腹いっぱいだったのにね、もう渋滞のバスの中でお腹空いちゃったって言って帰ってご飯なのになぁなんて思いながらもね、ちょっと空腹に耐えられなかったんですけども、まあ、たまたま赤羽の中にあったソイ醤油を食べて食いつなぎましたけども、いや失敗でしたね。バスで帰るんだから何時に着くか分かんないんだから食べてもよかったんですよね、今考えればね、っていうのであって、まあ豚丼食べ損ないます。ということで1日4食をほぼこなしていた旅行でしたけどもね、北海道旅行ぐだぐだ喋っちゃいましたけど、おかげさまで3キロ太って帰ってまいりました。ただいま一生懸命ダイエットに努めておりますが、今後どうなっていくのでしょうか分かりませんけどね、まあそんなことがあってのあのガールズバーの効果ですからね、言っちゃいましたけど、時間が時間で日にちが日にちだったら本当海鮮丼食べてる時に売れてると思うんですからね、びっくりいたしました。まあそんなことがあった2泊3日の北海道旅行でございましたけども、前年が詰め込みで今年はお腹に詰め込みということでね、楽しく過ごさせていただきました。来年は職場が変わってしまう確率が高いので、果たしてまた職場旅行に行けるかどうかは分かりませんけども、まあ、でもね今回はですね、夜市雪がなかったんですよ、秋で。まあ秋でって言うと変ですけどね、ということでね、非常にいい雰囲気だったんで、実はこれ録音してる今日はですね、結婚記念日なんですけど、34回目の、結婚記念日なんです。来年35年目なんでね、ちょっと羽伸ばして、夜市へ秋にでもね、ゆっこちゃんも連れて行こうかななんていうような思いが今芽生えております。結構高いんでね、まあうまい時期をさ選んでいけばそんなこともないかなっていう気がするんで、まあ来年はそういうことでいろいろね、35年記念絡みでどこかもまた行くようかもしれませんけど、どうなりますか分かりませんけどね、そうやって考えるとまあその辺はいい。まあそんな感じで、一生懸命食べてきた北海道旅行、でっかい道胃袋でっかい道の旅となりました。グダグダしちゃってごめんなさいね。さて第310回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイキーひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。海鮮丼とか食べたもんばっかりになるかもしれません。あとでもワッサンの写真とかね、夜市の上空の写真などを上げさせていただきますね。 V トークラジオのブログ http://vtalk650.cisa.net にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。バイク乗れてません、本当に弱ったもんです。どうしたもんかな。ブイストだってあれから乗ってないよ。SSTR から満足に。やばいですね。カバーはちょこちょこ乗ってます。あ、でもカブもそんなに乗ってないんだ。本当にね、乗ってません。というのも、まあ、同僚が体調を崩してね、まだ休んでるっていうのもあるんで、早く戻ってこいよ、いいがっていうような気がするんですから。 まあ本当に皆さんもね気をつけてください。もっぱら1ヶ月半休んでもう年中有給休暇を全部使い果たしてついに欠勤になっちゃいましたね。やっぱり体は大事ですね。正月別に彼がねまあ5体満足なんでまだいいんですけど、でも仕事しながら正月迎えた方がねまだ若いんでいいでしょう。ちょっと心配は心配なんですけども、私も本当にですから体気をつけなきゃいけないというような気がしています。朝晩とね日中の寒暖差が本当は激しいんで皆さん気をつけてくださいね。体調管理ね、楽しいバイク乗るためにね、ですから私もそれがある関係でね、今弱ってるんですよね。本当にバイクに乗れないで、で左肩もねどうもこの間の還暦野球でダイビングした時にどうもやっちゃったかなっていうような気がして、大谷さんじゃないですけどアタッキューかこれっていうような状況でちょっと今調子悪いんですけど、まあそんな状況でございますけどもね、まあでも旅行行ってんじゃ大丈夫だろうっていう気もしますけどまあメールお待ちしております。こんなねグダグダグダグダ話してる番組になっちゃってますけど、バイクってバイク乗れてないんですけどもね、ぜひ皆さんからメールお待ちしてます。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も VTOK で検索していただければ青字 VTOK のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューの方もお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 VTOK ラジオ、これにて終了です。